恵みをいただく御言葉は申命記の31章19節から30節までです。申命記31章19節から30節、はじめに23節までをお読みします。今次の歌を書き記し、それをイスラエル人に教え、彼らの口にそれを置け。この歌をイスラエル人に対する私の証とするためである。私が彼らの先祖に誓った乳と蜜の流れる地に彼らを導き入れるなら、彼らは食べて満ちたり肥え太り、そして他の神々の方に向かい、これに仕えて私を侮り、私の契約を破る。多くの災いと苦難が彼らに降りかかるとき、この歌が彼らに対するして証しをする。彼らの子孫の口からそれが忘れられることはないからである。私が誓った地に彼らを導き入れる以前から、彼らが今企んでいる計画を私は知っているからである。モーセはその日この歌を書き記してイスラエル人に教えた。ついで主はヌンの子ヨシアに命じて言われた。強くあれ、大きくあれ、あなたはイスラエル人を私が彼らに誓った地に導き入れなければならないのだ。私があなたと共にいる。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは私たちの心の隅々までご存知であり、私たちが何を考えているのかもご存知です。あなたの御言葉を聞いた時の心の動き、そしてここまでは守ろうと、でもこれこれの日付を過ぎたならば、この教会の敷居を出たならば早速破ってといった、そういった心の機微までもあなたはご存知です。主よ、本当に私たちはあなたの御教えを守り行うような器量も、また能力も、そのような霊性ももともと持ち合わせておりません。しかし主よ、あなたはあらかじめ私たちのために祈り、取りなし、裏切ることもすでに以前からご存知で、そして信仰がなくならないようにあらかじめイエス様が祈っておられたことを感謝いたします。それによって私たちは救われました。主よ、どうか今日あなたのそのご性質と、また人の儚さと、そして私たちは何をより頼むべきかを、主よ今日教えてください。これからこの語るしもべのこの唇と思いと心を清くし、また生徒たち一人一人のその聞く耳をまた受け止める心を開いてください。これからの一切をただあなたの栄光で溢れさせてくださいますように。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。この今日の、19節からが今日の、箇所の始まりなんですけども、これは14節からですね、主はモーセとまたヨシアに仰せられて、会見の天幕のところに立ちなさいと。でそれで、モーセとヨシア、指導者をですね呼び寄せて、そしてこれからイスラエルの民が、何を今考えていて、それでこれからどう歩んでいくのか、それはあらかじめ主は、モーセに対し、またこれからの指導者であるヨシアに対し あらかじめ伝えられました。要するに彼らイスラエルの民はこれから約束の地に入ったら裏切ろうとしている。でさらにですね、主を裏切ったら当然のごとく、まあ、災いに遭うんですけども、その災いに遭ったら、ね、主は私たちのうちにおられないんではないか、17節の方に、ね、そういうふうに言うだろう、神様あらかじめ示しておられました。でそこでですね、後になって、ね、彼らが自分がしたことを、そういったことを覆して、ね、それを一切考えもせず、自分たちが神様を怒らせたにもで災いにあっているにもかかわらず、神様が私たちにおられないからこんな災いが起こるんだ、そういったことを後の時代に、まあ、言うであろうと。でそのことを見越してですね、神様は、まあ、あらかじめ証を立てておられたんです。その証は歌です。19節のところ、今次の歌を書き記し、それをイスラエル人に教え、彼らの口にそれを受ける。でその歌の具体的な内容はですね、まあ、次の章の32章のところに、記されております。結構長い、そして非常に象徴的な、歌です。でこれを、この歌をですね、このイスラエル人に教えて、それこれを、ね、子子孫孫にこの歌を、伝えて残していきなさい。でその歌の内容、ね、その歌の内容、まあ、ちょっと一見ですね、なんか難しい言葉が、しかも象徴的な言葉が並んでいて、よくわからないんですけども、でもですね、その内容、イスラエルが、ね、どんなに固くなであるか、主がどんなお方であって何をしてこられたか、そして、その主を裏切ったらどんな災いに遭うか、ね、よく見ればそれが記されてるんですね。ですからイスラエルが子子孫孫の時代になって主を裏切って災いに遭う時、ね、この先祖代々から伝えられている歌をですね、歌う時、ふとある時思い出すんです。あ、この歌はまさしく我々のことを、ね、歌っているではないか、ね、私たちのことがなんでこの、ね、先祖代々からの歌の中に記されていたんだろう、ね、すぐにやがて気づく時が来るんですね。そのためにモーセは、まあ、この歌を主からいただいて、それを、ね、子子孫孫に、伝え活かせよう、神様はそのように命じられたんです。20節見ますと、主が、先祖に誓った乳と蜜の流れるうちに彼らを導けるなら、彼らは食べて満ちたり肥え太り、そして他の神々の方に向かい、これに仕えて私を侮り私の契約を破ると。でそうして多くの災いが彼らに、苦難が彼らに降りかかる。その時この歌が彼らに対して証しをすると。歌、本当に、ね、歌って不思議な力を持っておりますね。この私たちが賛美歌歌っているこの聖歌賛美歌、もう100年以上前の歌もありますし、16世紀に作られた歌とか、ね、いろんな歌があるんですけども、本当に時代を超えてですね、神様と人との関係についての歌、また神様がどのようなお方であるか、また人が陥りやすい過ち、ね、本当にそれがあらかじめ歌として記されていて、で歌、ね、口からはメロディーが流れるんですけども、でもふと歌詞の内容に気づくとき、あ、この歌はまさしく私のことを歌ってるじゃないか、ね、本当に共感できるものですね、歌というものは。先ほど歌ったこの412番、救い主に増しませど、これよく見ますと、なんか1800年代ぐらいに、ね、作られたようですね。1874年に、ね、我祈れり我祈れり我祈れり、 何のために、ルカの22章、イエス様が、ペテロの裏切りをあらかじめ予告する場面を歌っているのはですね、シモン、サタン、あなたを麦のように振るいかけることを願って聞き届けられた。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのためにあらかじめ祈った。だからシモン、あなたが立ち直ったら弟子たちを力づけてやりなさい。シモンからすればその時、まさか自分が主を裏切るなんて思ってもみなかった、だからシモンは、主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと。でもイエス様は知っているんです。シモンは今日、この今晩まだ、鶏が鳴ききらないうちに、すなわち夜が明ける前に3度もイエス様のことを知らないということ、イエス様はご存知だったんです。もう、ペテロからすればそんなことは絶対ない、自分はできる、思い込んでいたんですけど、でも、蓋を開けてみれば実際にシモンは鶏が鳴く前に3度イエス様を知らないと言って裏切りました。イエス様はそれをあらかじめご存知だった。ペテロが第3回目に呪いをかけてイエス様なんか知らないと言ったその時、鶏が鳴いて、そしてイエス様は振り向いてペテロを見つめられました。ペテロはイエス様にあらかじめ言われていたことを思い出して外に出て号泣しました。主はご存知だったんです。人の弱さを、人はやがて裏切るということを。でも主はあらかじめそのことを予見していたのは、ほら見ろ、私が言った通りだろうって言って突き放すためではないんですね。私はお前のことを何でもかんでも知ってるぞ、見ろ裏切っただろうって、それで、突き放す、それで以上ではないんです。神様はちゃんとフォローしてくださるんです。イエス様はあらかじめ祈っておられたんです。このイスラエルの民を、モーセとヨシアに、このイスラエルの民はやがて裏切るということで、あらかじめ歌を、作って、そしてそれを子々孫孫に伝えなさいと、この歌を、イスラエルのためが後々に、思い出して歌った時、自分のことを表している。神様は本当に真実だった。神様は本当にこのイスラエルのためがどんなに罪深いことをしてきたか、本当に固くなな人というのは自分が罪深いことをしている最中はですね、分からないんですね。自分が何か、神様に仕えてるようにも、思い込んでしまって、あるいは自分が何も悪いことをしてないかのように思い込んで、それで堂々と神様を怒らせ人に迷惑をかけたりしている。でも、それで人に嫌われ、神様に嫌われ、呪いを受けて、寂しくなった時、自分のしてきた過ちを思い返すんです。自分はそうか、こんなに悪いことをしてきたのだと思い知る時が来るんです。その時のために神様はこうして歌を作って、神様がどんなに実は憐れみ深かったか、それを思い返させるために、歌を作られたんですね。神様はイスラエル民族を憐れみました。もう何度も、滅亡の危機に陥って、何度滅んでも、仕方がないような状況がありました、バビロン捕囚の時もそうですし、また、ユダヤ戦争の、イエス様が十字架にかけられた後の時代もそうでした、ナチスドイツのヒトラーの時もそうでした。何度滅んでもおかしくないような状況でも、でも神様はちゃんと残された民を、残しておられるんです。エリアが、預言者エリアが、もうイスラエルには誰も残っていない、もうただ私しか残っていない、そういうふうに嘆いた時、神様は私はバールに膝をかがめない7000人を残しておく、言われました。 残された民いるんです。ちゃんと憐れみを主は残しておられるんです。だから主はあらかじめこうして後に起こることを予見して、そしてこの律法を書き記しなさいと、そして歌をね、獅子ずとんそんに伝えなさいと言われたわけです。モーセの、ね、もう先は短いです。生涯残された時間は残り少ない、そのわずかな時間に与えられたモーセの仕事、ね、歌を残すということで、しかも本当に悲しい歌です。将来イスラエルが、ね、裏切るということをあらかじめ予見している歌、それを、ね、伝え残すということ。そして23節のところでは、ね、ヌンの子ヨシュアに主は命じて仰せられます。強くあれ、大きくあれ、あなたはイスラエル人を私が彼らに誓った地に導き入れなければならないのだ。私があなたと共にいる。ヨシュアもこれからイスラエルの新しい指導者として立てられようとしてるんですけども、そのヨシュアの後の時代にイスラエルが裏切ると、約束の地に入った後、主から離れるということをヨシュアはあらかじめ教えられていたんですけども、でも当面ヨシュアがなすべきこと、それはイスラエルを導き入れること。だから強くありなさい、大きくありなさい、イスラエルの民をこの約束の地に導き入れなければならないとヨシュアを励ましました。こうして主はモーセに対し、またヨシュアに対して必要な言葉を伝えました。歌を、ね、伝えました。そしてこの24節以降のところ、ここではですね、契約の箱の前で、モーセ自身が、ね、神と人とを前にして、はっきりとこれから起こることを、述べております。24節以降、モーセがこの御教えの言葉を書物に書き終えた時、モーセは主の契約の箱を運ぶレビ人に命じていた。この御教えの書を取り、あなた方の神主の契約の箱のそばに置きなさい。そのところであなたに対する証しとしなさい。私はあなたの逆らいと、あなたがうなじの怖いものであることを知っている。私がなおあなた方の間に生きている今ですら、あなた方は主に逆らってきた。まして私の死後はどんなであろうか。あなた方の部族の長老たちと司たちとを皆私のところに集めなさい。私はこれらの言葉を彼らに聞こえるように語りたい。私は天と地を彼らに対する証人に立てよう。私の死後、あなた方がきっと堕落して私が命じた道から離れることを、また後の日に災いがあなた方に降りかかることを私が知っているからだ。これはあなた方が主の目の前に悪を行い、あなた方の手の技によって死を怒らせるからである。モーセはイスラエルの全集会に聞こえるように次の歌の言葉を終わりまで唱えた。はい、でそれで32章以降がそのモーセが歌う歌が続くんですけども、イスラエルの民を前にして、ね、モーセはこの御教えの言葉を全部書物に書き記しておきました。ね、このモーセ五章、だいぶ分厚くなっております。もうすぐ、ね、新明期も終わろうとして、本当にずっと、公開説教を、ね、創世記からしてきたんですけども、その詳細一つ一つを本当にモーセが書き記してですね、でそれで、この主の契約の箱の、ね、近くにそばにこれをこの御教えの書を置きなさい、でそれで、それを証しとしなさい、 で、モーセはもうすで、に神様から教えられております。このイスラエルの民はこれから、約束の地に入り、そしてそこで、満ち足りた時、死をないがしろにして侮って、そして他の神々の方に向かって、そして災いに遭う、そのことをあらかじめ、私は知っている。でそこで、モーセは、そのことが、起こるということをあらかじめ予見して、でそれで、いざそれのことが起こった時、自分たちの側にその過ちがあったのだ、神様の側ではない、この民は自分たちが主を離れて災いにあった時、私たちのうちに神がおられないんではないか、そういうふうに、言うだろうということを、それを防ぐためにですね、モーセはあらかじめ、神と人との前で契約の箱を前にして、そのように、天と地を、証人に立てて、このことをあらかじめ証言したんです。でそれで、32節以降に、32章以降にモーセのその歌が始まります。神様は本当にですね、人のありさまをご存知です。人が何を考えているか、何を思い計っているのか、そしてその後何が起こるかというのもしっかりと知っております。しかし人はですね、そこから立ち直ったならば、立ち返ったならば、主は本当に速やかに憐れみの技を施してくださいます。イエス様はあらかじめに祈っておられました。あなたが裏切ること、私を知らないと三度言うこと、しかしそれでも信仰がなくならないように、私はあなたのために祈っておいたと、ペテロに申しました。父なる神様はどういうお方か、放蕩息子の例え皆さんご存知ですね。放蕩息子が、もう父の財産をくださいと言って、でそれでもらったらもうすぐに、その父のところを離れて、父を軽んじないがしろにして、自分の好き放題そのもらった財産をですね、使っていくんですけども、もう放蕩するしかないんですね。知恵がない父なる神様から離れた息子というのは何にもできない、ただ与えられたものを食い潰すだけで、それで貧しくなって、危機にあってお腹が空いて、人にいいようにこき使われて、でそれで豚が食べる餌にさえ手を出したくなった時に我に返るんです。私は、父に対し、神様に対し罪を犯した、もう神の子と呼ば、父のお父さんの子と呼ばれる資格はない、それで戻ってくるんですけど、でも父親は、息子が、今日帰ってくるか、今帰ってくるか、ずっと待っておられたんです。息子が、遠くからこちらに戻ってくるのを、遠くからそれを認めた時、父親は走って、息子のところに走って行って、それで抱きついて口づけをして、その息子が、今まで死んでいたのが生き返った、それが父なる神様です。イエス様はペテロを取り出しておられました。父なる神様も放蕩息子を遠くから、もう父なる神様は、この息子に財産を私はどう使うか、どんなに散財するか、どんな無駄遣いするか、あらかじめ知っておられて、なお渡すんです。そして待つんです。いつ帰ってくるかなと。これが神様です。神様はですね、私たちが、裏切る、そのことを知ってるぞって言って、突き放すんではないんですね。本当に私たちのために取りなしておられ、そして私たちが、悔い改めて立ち返った時には、天において大きな喜びが湧き起こる、それが私たちの信じる神様のその子性質です。どうか皆さんはこの神様に、いつでも寄り頼みましょう。神様から離れてるな、自分は裏切ったな、 そういう思いがあるのでしたら、いつでも悔い改めて立ち返りましょう。悔い改め、ね、一人の罪人が悔い改めるならば、天において大きな喜びが湧き起こる。そして皆さんは、ね、立ち返ったのであるならば、皆さんの兄弟姉妹の力づけましょう。また今迷ってる人たちを、ね、救いへと導きましょう。一人の罪人が悔い改めたら、天で大きな喜びが湧き起こる。どうか皆さんは、ね、天で多くの喜びを湧き起こらせるために働く働き人でありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは私たちの成り立ちをご存知です。私たちはもともと罪があり、また弱いものです。そのことを知っておりながら、私たちのためにあらかじめ問いなし祈り、そして本当に私たちがいつあなたのもとに立ち返るかということを、あなたは今かと待ち望んでおられる主です。本当に私たちはすぐにでも自分の傲慢を捨て、自分のあれこれやりたいというそのような身勝手な思いを捨て去り、ただあなたに聞き従って、そしていつでもあなたを御側近くで仕え、あなたにあって安心で安全なしもべとして、または息子としていつでもあなたに仕える私たちでありますように。イエスよ、どうか私たちを導いてください。助けてください。今週1週間のすべての歩みをあなたが導き祝福してください。私たちがあなたから離れることがなく、そして離れている生徒たちのために取り出し、助け、あなたのもとへと導くことによって、天で大きな喜びを湧き起こさせる働き人でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。